はい、こんばんは、レーザーフラッグです。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz I&ウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第4週の担当パーソナリティはレーザーフラッグがお送りします。本日のメニューです、メンバーコーナー、設置用の俺を虜にした日本の追いパンク。さあ瀬長、
はい、
今日はこういうコーナーがあるんだけどね、はい、楽しみだね。
これはですね、俺が20代の時によく聞いてた追いのパンクをですね、今日はちょっとガーンと流そうかなと。
おお、楽しみだな。日本のやつ。
はい、あえて日本のにこだわりました、
うん、お面白い面白い、
うん、かっこいいので、うん、ぜひ楽しみにしてください。
うん、さてそれから、今日もゲストコーナーゲスト一人、呼んでおります、アーバンサブカルチャーですよ。
はい、
こじゃれたダンディージジーネバートラストヨッシーが来てくれますけど、今日メンバー4人の服装を見るとネバートラスト誰も着てねえな
あ、俺バッチつけてる。
バッチつけてる。えらいえらい。
俺もバッチだけ
俺ズボンズボン、これネバートラスト、
ね、あ、そうなの、
うん、ってことでね、まあ俺らも本当バンドとかライブとか企画とかでもね、いろいろ協賛もしてもらってるし、その辺の話もゆっくり聞きたいよね。
はい、
はい、そんな感じで、今日もお届けしてまいります。はい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
はい、この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、ということで、今回は俺を虜にした日本の追いパンクということでですね、
はい、
俺が昔20代の頃、うん、それこそいろんなパンクとかロカビリーとかいろいろ聞いてたんだけど、うん、趣味がとにかく CD 集めていろいろ聞くことだったんですよ。
うん、
で、給料が入れば CD 漁っていろいろ聞いてたんですけど、
うん、
その時にうわこれすげえいいなっていうところから入っていったのが、うん、その追いで、
うん、
それから、うん、あ、もうバンドとかも遊びで追いのパクリしようとか。
10代の頃は、うん、
10代の頃もそれスタークラブとか、
あ、ラフィンとかパンクね、日本のパンクね、
分かりやすいのをやってたんですけど、いろいろドールとかこう調べてってね、
うんうんうん、
すげえかっけえなっていうのが多いで、で今レイフラに入れてすげえ楽しいんですけど。
ディスクユニオン、うん、
ディスクユニオン、あ、ディスクユニオンじゃない、もっとマニアックなあの CD 屋さんを、
エジソン、
エジソン古いな、
あったよ、ボーイ、高円寺ボーイ。
いや、これ千葉のドロップスレコードっていうところで最初に買った。
お、それモテハタじゃない？
え、
あれドロップスレコードどこだ、津波だっけ。
いや、もう千葉の駅前ですよ。
駅前か、
駅前、
あっちか、駅前、そっかそっか。
で一番最初に買ったのが、これから流すまずオイバルカンズっていう、
札幌、俺も買ったねこれ、
札幌の若獅子って昔ドールに書いてあった気がしますけど、
若獅子かどうか分からないけど、
はい、
俺も買ったよこのアルバムは。
それはね、いやもうすっげえかっこよくて、いろいろな有名な曲あるんですけど、うん、あえてちょっと俺が好きな曲は今日ちょっと流したいなと思ってます。
あ、俺分かりました。俺もよく聞いてたけど、はい、曲名だとどの曲か思い出せねえわ、は
い、もうとにかく、あ、これ多いだなっていう曲をまず一発目に流したいと思います。
そうだね、 MC もうまいしな、はい、このバンドは。
え、でもベース、
うん、うまい、うん、まあそうですかね、うまいっていうか長いっつうか、
じゃあ聞いてみたいな。
はい、はい、じゃあまず1曲目、オイバルカンズでファイティングユース。はい、
い
か
が
でした、
オイバルカンズ。
よかったよかった、
かっこいいですよね、
かっこよかった、
オイっていう感じで、う
ん、これね、瀬長がね、ライブの時に、
はい、
ダイブしてるのがよくわかる。
だから俺最初にオイバルカンズ見た時がレイフラとオイバルカンズと次流すバンドのライブだったんですよ。もうね、15年、いやもっと前かな、
何歳ぐらい、
24、5ぐらいじゃないですかね。
それクラブドクター、
いや、渋谷のギガンティックっていうライブハウスで、
なんか社長、オイバルのさ、はい、青い T シャツ持ってたよな。
一番最初のオイバルの T シャツ、俺嬉しくて、うん、あのオイバルに直接電話したんですよ。昔の CD って恐ろしくて、うん、あのメンバーの携帯の番号が載ってるんですよ。マジで
恐ろしいな。
直接かけたらあのドラムのその当時武田くんが出てきて、でそっからあの T シャツを紹介してもらって買ったんですよ。そうすごい時代ですよね、今考えると
。ね、すごいよ、ね、ありえない、はい、
デモカセットテープとかさ、あの電話番号載ってんだよね。
本人なんだよね。
あの頃なかったから、ネットとかなかったから、それしかあの連絡先書くところがないからね。
そう、それであの T シャツ手に入れたんですよね。
なるほど。
で、次のバンドは、ユースアンセム。
おお、来た。
これね、
4月にツーマンやりましたね、
うん、はい、めちゃめちゃかっこよかったですよね、うん、その時も。でこのもうだいぶ十何年も好きなんですけど、うん、次に流す曲は、その時にあの自分がリクエストしてやってくれた曲なんですよ。
ああ、もう二度とやらないっつってたけどね。
あの曲お前にやるって言われました、ね。
あのドクターの日にやってくれた。
そう、
でそれがバージョンが2つあって、うん、1つはそのデモのこの前やってくれたやつなんですけど、うんうん、もう1個はこれから流すやつで、うん、ドイツの、ノックアウトレコードっていうところが出してるやつなんですね、はいはいはい、うん、でこっちのバージョンもすっごいかっこいいから、うん、次回一緒にやるときはぜひこれもやってほしいなということで、うん、これをかけます。
おい、
ということで、次はユースアンセムのスキンヘッドオンザストリートツナイト。
オッケ
ー。はい、いかがでしたか。
ユースアンセムいいですね。
かっこいい、
かっこいいでしょ。
これさ、この間さ、はい、リハの時にさ、はい、やっててもうそこで成長大暴れしてたよな、リハで。
あ、
もうね、本当俺ちょっと少し舐めてたんですよね、ユースアンセムを。
うん、そうなの？
あんなにかっこいいと思わなくて、
うん、ちょっと、まあ、今スタイルチェンジしてるからね、この頃とはね、
うん、でも、うん、すごいかっこよくてぜひまた一緒にやりたいなと思いました、
うん、そうだね、
はい、また呼べばね、もしかしたら来てくれる、
うんうん、今度はもうちょっと大きいところで呼んであげようね。
で次やるのは、あ、次流すのはあの大将。
おお、来た、大将ね、
で俺の中でそのさっき流したオイバルカンズとユースアンセムと大将と、うん、あとレイフラっていうのが本当に大好きで、うん、ずっと追っかけてたバンドなんですね、うんうん、でこの大将はあの、まあ、解散してしばらくやってなかったんですけど、うん、去年の12月に、うん、あのオイフェスって言って俺らも出させてもらった、
いいライブだったな、
うん、はい、うん、その時に1日だけちょっと復活してもらって、うん、たった4曲、
うん、
たった4曲しかやらなかったのに、うん、俺一番かっけえなって、うん、本当に思って、その時の曲で、まあ、みんなね、うん、まあ、
客も盛り上がったもんね。
俺が、いや俺ね、
すごい盛り上がった。
だって家富さん、家富さん泣いてたもん。
うん、家富さんね、まあいろいろあるから、俺、うん、あんまりライブで暴れたりしないじゃん、人の。だから、うん、腕組んで見てる方なんだけど、あの時暴れて、車の鍵を落として、
迷惑だ。
ロフト帰って、だから、電車で帰ったら車開かないから、鍵代は2、3万かかったの。大将に返してもらいたいと思ってる。
でも3万円分ぐらいのライブだったな、あれな。
ですよね。
ですよね。
いいね。あの、大事なとこで、スナッチャーですよね。
そうそうだね。その時はね。
そうだね。僕のキキちゃんはスナッチャーというバンドをやってますので、ぜひそれもみんな足を運んでみてほしいです。
はい。
ということで、流します。大将の誇りを力を。はい、
え
い、いかがですか。
名曲ですね、名曲です、ね、
声高いよね。コーラス、
うん、そうだね、高い、声高いね、声
ライブ見てても高いなと思う、
うん、もうみんな一生懸命歌ってたからね、
うんうん、大合唱だったね、
大合唱、若さゆえが出ないんだよね。
かっこよかったですね。じゃあ続いてはですね、2回目にここのラジオにゲストで来ていただいたアンガーフリアーズの前身のバンドでユナイテッド・ウィースタンド、
来た来た来た来た、
はい、うん、で、もう曲はもう言っちゃいますけど、ミュージック・フォー・ブーツ・ボーイズっていう歌で、うん、ちょっと前に、6月かな、はい、レイフラ と、コックニコックス と、アンガーフリアーズでスリーマンやった時に、この曲はあのレイフラが実はカバーさせていただいた曲を流させていただこうと思ってます、う
ん、ね、最高です
でね、うん、あの実はこれみんなでやっぱカバーしなきゃいけないから練習しなきゃいけないじゃないですか、
うん、
で俺ベースはあのすぐできたんですけど、あのコーラスが全然覚えられなくて、
あ、
高速で車飛ばしながらこうフルボリュームでこのコーラスやってたんですよ、
うん、
そしたらこれあのサビだーっていう時に歌ってたら、うん、うーんって音がしたの、
うん、
でパッて後ろ見たら
来たか
来ました、
あいつら来たか、
黒いクラウンで、
ね、M13
黒いクラウンで
来た、
あの覆面パトカー、うん、っていうのは捕まりました、
何キロオーバー、
35キロ、
うわ1万8000円ぐらい取られた、
3万5000円、
マジか、
そう、
あら俺の鍵より高えな、
だ俺この曲聴きながらあのパトカーに連れてかれましたね。で今知ってる、あのパトカーの後ろに、あのなんか電光掲示板みたいになって、
あなんか見たことあるかもしれない、
そう、
パトカーに左に寄せて止まってくださいみたいな、
続けて出てくる、
あ続けて出てくるの、
何が続けたこの野郎とか
命令すんじゃねえよ、
本当にムカついて、
じゃあ そんな
そうだ、そんな曲を流させていただきたいと思います。はい、じゃあなんだっけかな、ユナイテッドウィースタンドでミュージックフォーブーツボーイズ、はい、いかがだったでしょうか。
またなんか俺ノリノリになってきた。
またカバーやる？もうやんないでしょ。
こっちの方がちょっと早くてかっこいい、うん、
かっこいいね、ノリノリだね、
そうだね、昔の方がちょっとあの俺の中だけど、アンガフレアーズってちょっと昔はハードコアっぽいノリだったような感じが感じてたんだけどね、一緒にライブやったりとか何度かあったから、
まあ今もすげえ考えやすい、うん、
今は
もうすごい
ね、あの人たちがいなきゃってバンドだからね、
確かに、はい、じゃあ続いてはですね、
ラストだね、
そう、あのラストで、ミブローという、はい、バンドの、俺最初聞いた時ね、あの京都のバンドだと思ったんですよ、
なんで
ミブローっていうぐらいだから、
あれ、
もうなんか新選組かなんかでこう、京都かなと思ったら、とんでもなく北海道の重鎮の
逆回
ものすげえバンドで、
でもね、本当新選組好きだからね、あの骸骨あるでしょ、
はいはいはい、
あれ近藤勇の奥さんが書いたやつ、
ね、あ、そう、奥さんだったんですか、
近藤勇の奥さんが書いたあのドクロの、
へえ、知ってる、なんでも、
それはミブロですから、ミブロ推しです
でもあれですよね、家友さん、よく相撲とか取ってますよね、近藤さんと。
相撲取ってけど強えんな、
でかいじゃん、
どう考えたって勝てっこないから、もう立ち合いで引きはたき込みしかねえんだ、
なんで酔っ払うといつもあの相撲取ってんのかなと思って、
もう、ね、近藤さんの張り手、本気の張り手食らったことあるのは多分俺だけだと思う、
マジ痛そう、
もう謝る前にパーンって食ったもんね、マジで
強えな、
でもね、ライブは本当どこ行っても盛り上がるしね、
う
やっぱ暑いんだよね、本当すごいと思う、
うんうんうん、
そうですね、で、ぜひ、近藤さんもそうだけど今流したバンド全部にですね、できればこのラジオ遊び来てもらいたいな、
そうだね、ぜひぜひ、
はい、まあ、そんなこんなでこれが終わったら、いよいよヨッシーさんの登場で、違う展開でやらせていただきますので、はい、じゃあ最後の曲、ミブローで祖国です、
はい、
はい、イエイ、
インディーズナイト、
はい、ではゲストコーナーです、
イエーイ、
はい、今月のゲストは、まあ、リーグオブフェイスでもお世話になっている共産でもあり、そして、はい、今日本のですね、ファッション業界の、なんつうでしょう、風雲児って言ったらいいのかな、
おい、言うね、
ネバートラストのヨッシーです、
イエーイ、どうも、あ、ネバートラストヨッシーです、どうも、どうもどうも、
はい、よろしくお願いします、
こんなね、バンドマンでもないのに呼んでもらってありがとうございます、感謝します、
いやいや、もともとバンドやってたよね、
うん、もともとね、あのショートレンジっていう
バンド
ね、
ショートレンジ、
へー、
バンドで、
名前は聞いたことある、
うん、もう名前だけ、みんな名前だけ家富くんが呼んでくれてライブできたみたいな、
俺
2、3回やってね、
俺昔の場で対バンしてないですか、
あ、してるかも
しれない、ね、してますよね、なんか俺バンド名覚えてますもん、
え、ヨッシーさんって何やってたんですか、
俺パーセチオと一緒だよ、
ベース、あ、そうなんですか、
そうそうそうそう、
へえ、
そうで、今日はちょっとね、バンドの話というよりはさ、
はい、
やっぱりネバートラストの話を聞いてみたいなと思って、
うん、
もともとネバートラストをやり始めた頃とかっていう、なんか結構ね、俺プロフィールはよく知らないんだよね、うん、だから今日その辺の話をちょっと聞いてみたいなと思って、
うん、確かに、
うん、
ああなるほどね、もともとね、アパレルで俺 4,5 年働いてたんだけど、うん、まあ、5,6 年か、
へ
え、うん、でその時にまあ、ちょっと100人ぐらいいるアパレルの会社だったんでね、なかなかその自分の思い通りに、まあ、服作りとかできない、まあ、デザインしたかったんだけど、結局やらされる仕事っていうのはもう雑用が多かったのね、まあ、みんなそこで、まあ、フラストレーションが溜まって、まあ、自分の服をこう作りたいみたいなんで、でこう企画書みたいなのを作ってね、上司とかにこう見せてたんだけど、
はいはいはいはい、
やっぱりこう流行に沿ってないとか、あとは ね、こんなの売れねえよみたいな一言で却下されちゃったりして、まあそれでなんだよ流行ってっていう、流行なんか信用すんなみたいな意味で、ちょっともうそこでもうネバートラストっていう、
ああなんかそういうことなんですか。
そう、そこでまあちょっと立ち上げたというかね。
なるほど。
かれこれ20年経つんだけど、
何歳ぐらいの時に立ち上げたんですか。
だから20年だから今俺46だから今
26ぐらい。
おーすげ
ー。そう、当時ね、あの原宿のキャットストリートってあるでしょ、あそこにルードネスっていう、
ありましたね、
ところがあって、そこの2階でね実はショップやってたよね。
あ、そうなんですか。
そこで出会った感じ。
そう、それでね、あのまあルードネスが1階に、はい、まあ、入ってたから、まあ俺2階に入ってもいいかなみたいな感じで決めたんだけどね、物件も。あの、もともとほらブランドをやりだした時期に、あの目標として、あの原宿でお店をやりたいっていうのがあったのね。みんなそうだったと思うんだ、あの当時って、あのストリートブランドが
裏原宿みたいな。
そうそうそう。でそこでみんなこう、まああのバンドムームと一緒でさ、タケノコみたいにすごいブランドいっぱい出てたから、俺もその中に入って、まあ、あのね、店を出して、スタート上げたいみたいな気持ちでね、物件を探してたら、まあ、ジャンクヤードっていうあの建物で、小さいあのブースがね、あのブースっていうか、テナントか、あれがね、1階に6ぐらい入って、2階に6ぐらい入る、で3階がカフェだったんだけど、でそこの2階が空いたっていうんでね、で見に行ったらスキンヘッズの店があったの、1階に
ルードネス。
マジかよ、スキンヘッズの店の2階どうなのみたいな思ったけど、さでもそれもありかなと思って、で1階にねスキンヘッズの店があったら客が2階に上がってくればいいなと思って、で決めたっていうのもあるよね。そこで、まあ3年ぐらいかな、やってて、
土日になるとあそこにさ、あの今のヨーブスターズのグロだったりさ、あとは当時弁慶とかね、あとレーザーフラッグでも棟梁とかね、毎週土日あそこで飲んでんだよね、でそこの2階にヨッシーがいたってことで、
そうそう、柄悪そうな店ですね。
まあ安倍健も大体来てたね。
あ、そうですか。あのだからちょうどロンズデールを越えて右に曲がったところね、そのペースですよ。あの原宿降りたらまずロンズ寄って、でロンズ寄って右に曲がってルードネス行く、そうすると上にヨッシーがいるっていう、そんなようなイメージだよね。
まあ、みんな来てたよね、あの大将の菊ちゃんなんかも来てたし、
毎週行ってた感じ、
なんかそういった意味ではね、なんかすごい、まあ、柄悪いんだけど楽しそうでね、でかなりマニアックで、
でさあ今みたいな、なんて言うんだろう、あのどっちかっていうとスキンズとかさ、スキンヘッドとかあとモッズとか、ああいうのが喜ぶようなファッションになってると思うんだけどね、そこにもともとそういう感じで始まった。
あのね、もともとはね、そのもうちょっとあのパンク寄りだったんだけど、だけどあの俺がやってたそのアパレル会社っていうのはトラッドの、あのファッションっていうか、トレディショナルっていうね、あのいわゆる日本のバンとかジュンとかそういう流れを組むブランド でその、まあ、血も入ってるとかその影響もあるし、でスキンズのファッションっていうのは結局たどり着いたらそこだから、
そうです、ね、
俺のいわゆる得意分野だったからね、でまあ最初は やっぱパンキッシュなものをね、やってたんだけど、まあ、ルードネスでも置くようになってから、あの徐々にやっぱりテストをそっちを強くしてみたいな、もともとやってたんだけど、そういうスキンヘッズみたいな服はね、でもより強く、出したのはそこ、そっちだよね、
でね、もともとヨッシーと家富が出会ったのっていうのはね、あのザ・ムーっていうカバーバンドがあるんだよね。ルードネス企画でカバー大会があって、ザ・ムー、いわゆるねドラムがムーってやつなんだけど、ザ・フーのカバーバンド。
でしょ、でしょ、俺もそうかなと思った。
そこでねマイジェネレーションなんだ、でって言ったでしょ、無理やりねヨシにやってもらったんだよね。
で今日ねちょっとそのフライヤーをね、まあラジオだと見えないけど、コピーしてきてね、
当時の物持ちがいいですね。
こういう
ね企画だったの、うん、
そうそうそう、エクスプロイデッドとか、
そうそうそうそう、
これはガンズっすか、
ガンズこれね僕ら安倍健だから、
ね、あなんかあガンズやったことあるとか言ってたな、
そうそうそう、でこれはまあファットネスの、あ、ね、まあこれはムーでね、あ、うん、
なるほどね、うん、
でこれルードネスはビジネスのカバー、
あー、うん、そうかそうか、そうそうそう、面白い、うん、そうそう、ロゴがみんなそのバンドを匂わせてるロゴにしてね、
ヨッシーのね若い頃の写真とかたまにフェイスブック上がってるでしょ、すげえパンクかスキンズみたいなね、もういろんな格好やっぱね、おしゃれだから、先端を言ってるよね、当時だとさ、
当時から
そう、もう当時はね決まった格好しかみんなしないわけだよね、でもそこでねもうバリバリいろんなそういう音楽とかその文化カルチャーっていうところに沿った形のねファッションしててね、たまにねなんか自慢なんだかよくわかんないけど、よしあげるんだよそういうの
えでも俺ネバトラスのパンクなテイストの服見てみたいな、
あったのよ
当時、店頭にはそういう感じ、
いや全然そのイメージないな、
俺もどっちかっていうともうスキンズとか、ね、モッツとか、
うん、じゃあさ、ヨッシーのさそういった意味では、うん、やっぱり音楽と、ね、自分 の, そのファッションというところでさ、
うん、
融合してるわけでしょ、
うん、
そこルートでずっと辿ってるわけなんだけど、うん、この間さヨッシーのさ青春ソングって聞いてみたいよね、
あ、うん、確かに聞きたいですね、
うん、
まあ、そのフェイスブックとかでもね、はい、昔の写真上げてて、
はい、
上げててっていうか、ちょっと上げてみたんだけど、うん、それも見た人は、あもうこれ、ラフィンノーズじゃんみたいなね、もろじゃんみたいな、実はそうだったのみたいな、やっぱりみんなね、俺らの世代でパンク聞いてるっていうので、うん、ラフィン聞いてない人いないぐらいだ
ったから、いないね、うん、いないいない、
それくらいみんな好きでね。うんうん聞いてたっていう、ね、
じゃあやっぱりポンさんみたいな感じなのかな、
俺はやっぱチャーミーが好きだったんだけどいやその時ボーカルやってたのね、
そうそうそう
そ
う、
それでねラフィン好きで好きで、まあでもみんな何が好きって聞くとやっぱメジャー期の3枚とか言うけど、
はい、
まあ、俺ねセカンドのラフィンロールっていうのはみんな好きな人多いんだけど、うん、俺最初になんかこうバツンときたのがメジャーのファーストだったから、うん、そのファーストの曲をねちょっとかけたいなと思ってたんだけど、
は
い、うん、
じゃあ その曲紹介、
うん、でね、ちょっとその曲紹介をするにあたって、まあ、まあ曲は1999って曲なんだけど、うん、まあその1999っていう響きがすごい俺好きで、うん、ブランド立ち上げた当初の1998年に1999っていう T シャツを作ってね、でそれをいろいろ営業かけたりして、
は
あ
は
あ、まあ、雑誌とかにも載せてもらって、でそういろいろこうなんかこうそうしてから結構知名度とかアップしたっていうね、一つのこうきっかけを、うん、作ってくれたのが1999だったんで、
なるほど、
今日はそれを、まあ、戦争反対じゃなくて、うん、1999の方
を、なるほど、うん、
かけたいと思います、
は
い、
じゃあかっこよく曲紹介してね
本当ラフィンノーズで1999、
はい、1999、
はい、はい、
やっぱよしその辺のルーツですごい似合うよね、
ラフィン、うん、まあ、イントロもかっこいいしね、うんうん、大好き、
うんうん、でさネバトラストって、うん、まあいろいろさ、まあ、ライバルって言ったらいけないし、うん、もちろんリスペクトしてるんだろうと思うけど、うん、例えば最近だとロンズデイルとかベンシャーマンってなかなか俺らも購入するのにはね、
うん、
大変なんだけどさ、
うんうん、
そういうところって、うん、なんか買いづらくなったからっていうところに対してなんか思いとかってあるの？
結局海外のブランドが日本のマーケットを見るにあたって、はい、ものすごいこう売れると思ってこう契約を結ぶわけ、だけどベンシャーマンとかロンズデールって、うん、まあ、俺ももう何年もこのスタイルでブランドやってるから分かるけど、うん、スキンズとかモッツ相手にしてもそんなにめちゃくちゃ儲かるわけないな、
ね、うん、ね、
そこら辺のなんつうんだろう、考え方の違いっていうか、うん、そういうのがちょっと浮き彫りに出てるのかなっていう気がして、なかなかそこら辺の日本の代理店と 本国っていうかイギリスのそのね会社の温度差が出ちゃって、うん、契約が途中でうまくいかなくなっちゃって違う代理店また違う代理店なっちゃってるのがいけないんだけど、まあ俺はそのいない分ね、うんうん、うちの服買ってくれよって言えるけどね、
なるほど、やっぱねそこはちゃんとね、うん、その文化っていうかね、それをねやっぱ日本代表でも守ってるっていうのは、
うん、
俺はすげえなと思うし、う
ん、いやお世話になってますもんね、
お世話になってる、
ありがとうございます、
関係し、
うん、
そうそう。でなんかさ、他に例えばショップとか、うん、結構いろいろあるけど、仲いいブランドとかショップとかってあるのかね。
あのね、結構そこら辺はもう一匹狼じゃないけど、まあ結構スタンスはね、まあ、ずっとこの変わらずやってきちゃってるから、うん、あれなんだけど、まあそうだね、まあ20年やってると、まあ、最初の10年ぐらいは結構そのブランドすっごいいたの、まあ、
へ
だけどやっぱここ10年ぐらいでだいぶ減っちゃってね、
うん、そうなんですね。
そうそう、まあ、クールスキャットっていうのも大体同じぐらいやってるんだけど、それとあとは地元の後輩でもあるオリジナルジョンの岡田君っていう、う
ん、そ
う
なんですよ。後輩なんだ。
後輩、うん、っていうか俺も知らなかったんだけど、東京出てきてからブランド始めましたみたいなので知ったんだけどね、うん、だからそれもまあすごい頑張ってるし、
オリジナルジョンもかっこいいよ
ね。だからそういう同じようなテイストのブランドはまだね、一緒にこう頑張っていけるかなと思ってるね。
なんかとしろちゃんもブランドやったら
俺が、うん、
ちょっと静かだなーなんて思ったから。
いやいやいや、もう聞き入っちゃって。
としろブランド、うん、
そうそうそう、俺、ね、結構格好に疎いからね、ブランドとか、うんうん、すごいなと思って。だからある意味ヨシ君が来てんのは、個人事業主で一匹狼でやってるから、こうここまでみんなね、うん、愛されてるというか、なんかその周りの大きい企業に潰されないそのパワーっていうのも、うんうん、そういうのあるのかなと思って聞いてたんだけど、
ね、俺らがやってるそういう音楽とかとも通ずるよね、うん、完全にやり方自体もそうだしね、
多分根っこがパンクだからなのかなという、うん、そういう感じで聞いてた、うんうんうん、
あ、嬉しいですね、
うんうん、一匹狼、ね、
日本人の体に合わせてくれてって、なんか細身にしてくれてて、
う
ん
うん、そこはやっぱこだわってるとこだよね。
そこはね、うん、すごくありがたいというか、
なんか日本のその、はい、日本人のこのシルエットと、あと日本の生地を使う、うん、あと日本の、国産のこの生産、技術高いの、日本の工場って、
うん、
だその海外に負けてないから、うん、そこら辺を打ち出せばね、全然もう負けないの、うん、ハイブランド、だけどうちはその低価格というか、なるべくフェアな、ね、うん、プライスで出したいから、なるべく経費もかけずに、
うん、
まあ、それで一匹狼になっちゃってるんだけど、
うん、まあ、そういうすごいと思う、う
ん、ところも、うん、そんなレバトラソって何、うん、今年来年で20周年なの、
うん、一応さっき の、ね、1999の話じゃないけど、はい、1998年に一応こうなんとなくこう固まってきて始めてるから、う
ん、だからなん
かさ、うん、うん、そうそう、20周年です、うん、
よろしく、20周年、
皆さんのおかげです。
いやいやいや、
レーザーフラッグのおかげです。
俺らもさ、来年25周年じゃんね、
来ました、
ちょっと来ました、ね、実はね、ネバトラストさんっていつもレーザーフラッグのリーグオブエースの協賛もしてもらってる、フライヤーなんかも全部実はね、ヨッシーが作ってくれてるんですよ、
はい、いやすいません、うん、
だからさ、なんかレイフラ25周年、うん、ネバートラスト20周年で、来年ちょっとなんかいろいろやってみない？
いいね、
うん、やろう、これからいろいろさ、本当にマジで考えていくんでね、うんうん、この辺はまた詳細が出れば、うん、みんなにガンとね、告知をしていきたいなとは、うん、思っております、
ね、
うん、
やってみようわ、それ、うん、ね、
なんかあと他に執筆活動とかやったりとかしてるでしょ。あと DJ も結構やってるからさ、
うんうん、あ、そうそう、執筆活動はストリートバイカーズっていうね、
うん、たまに俺らも出してもらってるんだよ、知ってる、
う
ん、
知ってますや、
うん、それにね、まあコラム、小さいコラムなんだけど、
はい、
うん、一応書いてて、もう何年やってんだろう、5、6年は一応、
あ、そんなに、
うん、なるほどね、やっててね、でそれにやっぱレイフラのことも書いたりとか、
はい、ありが
とう
ございます、うん、
だそのうちだからバイク乗った連中が行くからライブに
俺らがバイク乗んねえと、
まあ、だからバイク乗りだったね、うん、
バイク乗りだった、
本当は
免許取り消しになっちゃった。
そのあれでね、スクータリストアンセムっていうブランドでね、イベントもあるし、そういうのももちろん書くし、
うん、
そうやってちょっとね、絡んでいろいろ、あとは、うん、10月に、あ、企画の話もしていいのかな、
いいよ、
うん、10月の22日に69ヨブスターズとネバートラストで毎年やってるハーバーズストンプっていうのをまたやります、う
ん、
う
ん、
それは、ね、ぜひまた、
うん、
は
い、今回もムーンステップ、
ムーンステップで、うん、69ヨブスターズ、うん、マット3、
うん、
ジゴロ13、
おお、
あとクエスチョンアンサーズ、
は
い、あと室伏、
あ、
うん、出ます、
いいね、
よろしくお願いします、
10月の
22日、
10月の22日、みんなで行こうぜ。
本当ライブ入れないですその日。
マットスリーって復活したの？
そうそうそうそう、復活してね、うん、なんかまたいい感じになってきてるんで、
お、
うん、
かっこいいですよね。
かっこいい、かっこいい、
超うまいし、
ね、まあこれからね、多分あの冬、
うん
ね、冬に向けてね、いろいろ新作とかも出ると思うんで、ネバートラストって調べてもらえればね、検索してもらえれば
ぜひ、
いろんな新作のね、服だったり帽子だったりアイテムいっぱい出るんでね、皆さん見ていただければなと思うんですけど、
そうだね、みんな来てね、うん、
はい。せっかくなんで、よしよくさテレビとかでやってるけどさ、ラジオ聞いたよって言ったらなんかくれたりとかしねえの？
ね、うん、それはね、この間、この間っていうか、オールドスタイルスキーエッツ、あのレイフラのね、あの缶バッジ作ってるんで、
はい、
それ、まあ、レイフラの代名詞である、スローガンが入ってるんでね、ジャパニーズね、それをラジオ聞いたよって言ってくれれば、もういらなくても入れて、発送しますから、
ということです、皆さんね、ラジオ聞いたよ、これ絶対忘れちゃダメだからね。
はい、
聞いてなくても聞いたよって言ったらいいかな。
そうだね、あげますから。
さてではね、最後に、よし、最後に1曲、もう1曲なんか聞きたいなと思ってるんだけどね、
あ、そうそう、うん、それはね、ちょっと俺の思い入れのある話になっちゃうんだけど、はい、5月の9日に、ストラマーズの岩田さんが亡くなって、
はい、
俺すごい結構、親しくしてもらったのね、
う
ん、
そうだったね、
うん、っていうのは事務所と岩さんちは結構近くてね、
うん、
たまに本当フラッと行き合ったりとか結構多かったの、で普段からものすごいかっこいい岩さんで、俺の作ってるクロンビーとかも普段も来てくれて、クロンビーに長いハットにすごいブーツ履いて、歩ってるけど手にはトイレットペーパー持ってるみたいなね。
そういうタンクだね。
そこがね、岩田さんらしくて俺大好きだったんだけど、事務所にも一人で遊びに来てくれたりとかね、そんな人がね亡くなっちゃったんで俺ものすごいショックでね、それからまたストラマーズすごい聞いてんの、
じゃあ最後にさ、あ、どうぞどうぞ、また喋りたい、
いや、まあどうせならね、その最近の、まあ、遺作となった、アルバムから一曲流したいなと思ってます、
はい、じゃあ今日はね、ゲストコーナーね、なんかいつもと違う体で、ファッションというところでね、いろんなお話を聞きました。ネバートラスト、よっしー、ありがとう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後曲紹介でお願いします。
ザ・ストラマーズでイエール。
さあ、ネバートラストヨッシーがね、
はい、
来てくれてね、
はい、
ね、25周年と20周年ということで、うん、本当ね、うん、なんかできたらいいね、
やりたいですよね、
なかなか聞けない話もね、
うんうんうん、これからいろいろ考えていこうね、
本当ヨッシーさんの服かっこいいから、うん、みんな本当にいろいろ見てほしいですよね、
はい、買います。
そうそう、服も、ま、服に負けずに俺らも曲もっとかっこいいの作ろうな。
そうですね、
はい、
う
ん、じゃあここでさ、ライブ予定、としろちゃん、
はい、いいですかね、ライブ予定、じゃあここでいきます。
はい、
9月3日日曜日、はい、スワフェローズ、
お、長野、
長野スワですね、はい、でここが3会場のうちに、
そうだね、
でうちらドアーズですね、うちら
ドアーズ、うん、
3時半から
出演です、です、
よろしく、
はい、
そしてですね、10月14日難攻不落、
お、
我々の企画、我々とゾンビーさん、早稲田ゾンビーさんの共同企画、
はい、
楽しみですね、
はい、本当この絵はすごいバンドが出ます、
うん、
も
う
ぜひ楽しみです、
大イベントになります、うんうん、そして次の日15日日曜日に、ブーツ&グローリージャパンツアー新宿ロフトですね、
おい、
うん、2ですね、
もうやばい、
うんうん、ロフトでやれます、
見たいですね、ぜひ、うん、
そして10月もう一本、29日日曜日に横浜セブンスアベニュー雷一家企画で出させていただきます。
お、うん、
結構有名な箱ですよねこれ、
う
ん、
そうみたいだね、う
ん、これもね、うん、わざわざあの、ね、オファーくれるのにライブ見に来てくれて、
うん、
で呼んでいただいたっていう、すごい、
うん、
ということで頑張っちゃうね、う
ん、長野、新宿、新宿、横浜ですね、
うん、9月1本の10月3本、うん、はい、という感じで
頑張りましょう、
行きましょう、
はい、
楽しみですね、
うん、9月はね3日しかないからね、
うん、10月1本しかないね、
うん、9月は1本だけ、うん、皆さん遊びに来てください、
じゃあ 東京、ね、東京の人もね、日曜日だから、うん、あの長野まで来てね、日帰り見て、レイフラ見たら日帰りできるよね、うん、レイフラ見て帰ればね、
多分諏訪だから諏訪湖がそばにありますね、みんなで湖見てもらえれば、
あの、うん、昔別所温泉長野でね、うん、出た時も日帰りできたお客さんいました、
ね、
全然可能なんで、
あの 山のところ
そうそうそうそうそう、東京の方も遊びに来てください、
皆さんぜひ遊びに来てください、はい、無料です、
あ、そうだ、
そう、無料、このライブは無料なので、
あ、ね、
あの交通費
大事なことですね、これね、うん、無料のライブだからね、
ですげえいっぱい出ますので、うん、あの、うん、本当に楽しいと思いますので遊びに来てください、
は
い、
でね、秋もレイザーフラッグ頑張っていきます、
はい、
インディーズナイト、
はい、お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。そしてなんとなんと、今月は火曜日が5週あるということで、来週の5週目は我々またまたレイザーフラッグの特集となります。
イエーイ、
なので皆さん来週も聞いてくださいね、これ、
う
ん、
来週はもうレイザーフラッグの曲しか流さねえっちゅう、
あ、
かっこいい、
で普段セットリストにないような曲もね、
マニアックな曲が流れる、
少し流してみようかなと思うけどね、来週もそんなに毎週毎週俺らの声を聞いて楽しいのかどうかっていうのは非常にあれだけどね、少しずつ噛むのもなくなってきたしね、
そうでもないですけどみんな噛んでるけど
若干成長緊張してました
ね、はい、すいませんでした、
でも今日の成長のも面白かったよ、
ありがたいですね、
でネバートラストも本当にね、知らないヨッシーの一面を見たような感じということで、
素晴らしい、
よかった、
結構大変なんですよね、
う
ん、
大変、
ね、
大変、そう、個人的
にそう大変よ、
じゃあまたね、それで来週は次のコーナー ね、次のコーナーっていうかそんなコーナーねえんだけど
来週はもうレイザーフラッグ特集なので
と、うん、いうふうにやっぱり噛んでしまう我々がいるので、はい、いつまでも、聞いてくださいね。それでは今夜はこの辺で、お相手はせーの
レイザーフラッグでした。
来週もまた会いましょう。
イエーイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。